ずっと、ピリピリとの手紙を、見てまいりましたけども、まあ、次どうしようかと祈る中で、テサロニケ人への手紙を、見ようと、導かれました。第1と第2の、短い手紙があります。今日は、第1回目として、1章、見てまいります。テーマは、信仰、愛、希望に立つ。信仰、愛、希望に立つ。という、この一章の中心テーマを見てまいりたいと思います。この書は、キリストを信じることが、どのように人を作り変えるかを身をもって証ししています。キリストを信じることの素晴らしさを共にこの箇所を通して確かめましょう。では第一テサロニケの一章をお開きください。新約聖書の408ページです。では拝読いたします。テサロニケ人への手紙第1、第1章。パウロ、シルワのテモテから、父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと、愛から生まれたロー苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が神に選ばれていることを知っています。私たちの福音は言葉だけでなく、力と精霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはあなた方が知っている通りです。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。その結果、あなた方は、マケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニアとアカイアに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰が、あらゆる場所に伝わっています。そのため私たちは何も言う必要がありません。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、巫女が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この巫女こそ神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。天の父様、今日からテサロニケ人への手紙を見てまいります。フィリピ教会もそうでしたけども、テサロニケの教会もパウロと素晴らしい関わりをいただき、そして豊かな証を持ってキリストを伝えていました。この純真な教会への感謝と励ましを私たちもこの箇所を通していただくことができるように導いてください。 ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど、信仰、愛、希望に立つというテーマで今日お話ししたいと、お伝えいたしましたけども、その、キーワードは、3節に記されています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからですと。ここに、信仰、愛、そして、望みが記されております。今日テサロニケ人への手紙に、最初に入りますので、この章を見ていく前にこの手紙を紹介させていただきます。パウロの手紙の中ではごく初期の手紙です。ピリピ人の手紙は、迫害が、厳しくなって投獄された時代ですが、ずっと後だったんですけれども、パウロが、2回目の、伝道旅行で、ギリシャバルカン半島に、初めて福音を、伝えていきます。最初に行った町がピリピでした。それからテサロニケに行き、またベレアというまた近くの町に行き、さらにアテネ、コリント、と、パウロは、ここに出てきます、シルバの、シラスですね、でテモテとともに、伝道旅行に行っていました。そして、迫害のためにテサロニケはすぐに立ち退かなくてはいけなくて、もう3週間しかいなかったんです。もう教会行って3週間ってまだまだまだ慣れないという時ですけども、もう、立ち去ざるを得ないような状況に追い込まれました。開拓3週間って言ったらまだ日本だと何も始まってないような、状況かと思うんですけど、祝された、働きがあって、パウロたちが後にした後、教会がしっかり築かれていたんです。しかしあまりにも短期間であって十分に、教えが、伝えられなかった、特に大切なんですけど、混乱がまた誤解が多かった終わりの日のことについて、再臨について、まだ3週間ですと救いの基礎を教えるだけで精一杯という時期でしたので、その点については十分伝えることができませんでした。案の定、教会がそのために困っている状況がありまして、テサロニケを訪問し伝道した、約数ヶ月後だと思います。コリントにいた時にテサロニケの教会に、書き送りました。ですからガラテヤ人への手紙が書かれたのと、ほぼ同じ時期ではないかと言われています。聖書はこれは余談ですけども、時間順に記されていません。大きな枠組みでは、時間順のことが多いんですけども、内容順、主題順に、手紙は並んでいまして、冒頭に信仰の、中心であります福音の体系についてパウロがまとめたローマ人の手紙があり、そして、コリント以降は、信仰生活の実際について、教えられています。そういうふうに、そして、終わりの日に近づいている出来事でしたので、 そのことを扱っているテサロニケ人の手紙は後ろの方にあります。初期に書かれたのですけどね。で、この書の目的は、先ほど申しましたように、キリストが再び来られ救いを完成することについて正しい理解をいただいて、終わりの時代、また天国の完成をしっかりと聖書から確信して、間違った教えに振り回されないで健全な歩みができるために送られた手紙です。悪い時代というのはいろんな噂が飛び交うものですから、それに振り回されずに地に足をつけた歩みができるようにとパウロは書き送りました。このテサロニケ人の手紙は第1の手紙と第2の手紙がほどなく続けて書き送られたんですけども、第1の手紙は、教えについてはもう4章5章、世の終わりに対してどのように望むか、彼らの誤解を正しながら教えているのが教えの部分です。そして1章から3章まではクリスチャンの幸いな関わりについて証とともに伝えています。今読みましたけども、この一章にも幸いな関わりがあることが明かしされています。たった3週間の出会いでこんなに素晴らしいことが起こるのかと思いますけども、実際起こりました。私たちは振り返って、イエス様が救い主だと信じた初期のことっていうのは一番大きな影響があるんじゃないかと思います。日本のことわざでは、三つ子の魂、何でしたっけ、100まで、失礼いたしました、100までとありますけども、救われた時の信仰っていうのが一生その人の人生に大きな影響を与えます。彼らははっきりとキリストを信じて死に仕えるようになりまして、宗教界の模範となりました。さて、4章5章は、教えと話しましたけども、具体的な内容としては、再臨、キリストが来られる日が近いからといって、締まりのない生活をするのではなく、堅実な生活を送るようにと、進め、そしてまた、すでに死んでしまった仲間たちのことで悲しむ必要はないと。キリストが来られるときには、キリストにある死者がまず蘇って、そして再会し、いつまでも死と共にいることになるからと励ましています。続いて書き送られました第一の手紙も、感謝と励まし、プラス、この再臨の教えの確認なんですけども、その中で、この第一の手紙で触れなかった、悪い、惑わす、そして迫害する力が、激しく、当時も働いていましたけども、やがてもっと、忌まわしい、そして恐ろしい支配者が現れる。旧約では、また新約では、荒らす忌まわしいものという予言がありますし、黙示録には、獣という呼び方をされている神に敵対する勢力です。それに恐れずに堅実に歩むようにと。そして惑わしにとらわれないように、もう来てしまったとか そういう流言飛語にとらわれないようにと再度今締めています。では、この書の、第一章の内容に入ってまいります。この一章が言っていることは、冒頭にも紹介いたしましたように、このテサロニケの教会が信仰、愛、希望をいただいて、祝された歩みをしていることを喜んでいる、感謝していますという、パウロの、喜びが伝えられ、また励ましとなっています。一節を見ますと、差出人であるパウロ・シルワの手も手とあります。そして、受け手は、父なる神と主イエス・キリストにある、つまり神のものとされた。神は共におられるという意味です。テサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますようにという挨拶から始まっています。そして2節、パウロは感謝を伝えます。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも感謝しています。困難な伝道の、旅行において、なかなか実を結ばなかったり、妨害があったり、あるいは、コリント教会みたいに、せっかく救われても、もう、よそ道にばかり逸れていたりという、こう、気苦労はたくさんあったと思いますけども、そして、実を結ぶまでずっと忍耐しなければいけないということがありました。しかし、テサロニケの教会については、十分働けなかったという痛みがありましたけども、わずか3週間の働きの中で素晴らしい、スタートを遂げ、また今なお成長し続けている、証し続けている教会の姿に素晴らしい恵みをいただいたと、感謝しているのです。何が感謝かというと、3節にある通りです。もう一度3節をお読みいたします。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと、愛から生まれたローク、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。ここで、信仰、愛、希望と、これはどこかで順番が違って出てきますね。信仰、希望、愛とありますと、永遠に続くものとして第一コリントの13章愛の章でいつまでも残るものとして紹介されています。しかし、それも素晴らしいんですけど、テサロニケ人の手紙では、別の視点で、信仰、愛、希望が、素晴らしいことを、私たちにも教えています。三節に記されていることは、信仰から出た働き、愛から生まれたローク、そして、キリストに対する望みに支えられた忍耐と、つまり信仰が、働きをもたらし、そして愛がローク、を生み出し、そして望みにから忍耐が生まれると、これは時系列に当てはめるならば、信仰はスタートです。そして愛は、ローク まあ、困難があっても、苦労を苦労としないという原動力。そうですね。愛はそういう力があります。そして、望み、希望は、困難があっても成し続ける継続をもたらします。つまり、過去、現在、未来にわたって、神様の祝福の道を歩ませる力だと、それが生きて働いているとパウロは感謝しているのでした。時に、種まきの例えにありますように、喜んで受け入れたけれども、それっきりと。そういう場合があり、また、茨の地にまかれた種のように、様々な世の煩いによって、実を結ぶまでいただかないということがあり、そして、良い地にまかれると、忍耐し、そして実を結ぶ。テサロニケの、教会はまさに良い地として豊かな実を結んでいたのでした。では一つ一つ具体的に見てまいりましょう。パウロはこの三つについてまず、4節から6節の始めまで、信仰による働き、信仰から得た働きとして、信仰による救いの確信を持ってスタートしたことを告げています。信仰から出た働きとは、主が成し遂げてくださった救いの約束と御業を土台として出発したということです。感謝なことに、テサロニケの手紙は、にあるように、テサロニケの兄弟姉妹は、確信を持ってスタートしました。あやふやな救いではなかったんです。4節、神に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方が、神に選ばれたことを知っていますと。神様に選ばれて、救われたんだということを彼らは受け止めていました。私が選んだんでしたら、勘違いもあるし、別物を選んでしまうことがあるかもしれません。しかし神様が選ばれたことはいつまでも、変わりません。そして五節にありますように、キリストの福音が力と聖霊と強い確信を伴って届いたと。そういうことありますね。なんか、語っていたり、また個人伝道している中で、これ私が働いてるんじゃないなと。もう、神様が魂を用意してくださっている。もう救われるばかり、借り入れるばかりになってるなと。ただ確認するためにその場所に置かれてるんだなと思う時があります。そのように、まるで待ってましたかというように、スポンジが水を、吸い込むように御言葉が吸い込まれていき、そして変えられていくのを、これはご精霊の働きだ。御言葉の誓いによると、パウロたちは、見たんです。その姿を見て、パウロたちも励まされて、元気に、希望と確信を持って、伝え、また、喜んで仕えることができたんですね。こうして、6節の前半をお読みいたします。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って、 御言葉を受け入れとあります。もうすでにもうパロたちが働こうとする時からユダヤ人は邪魔していました。もうパロたちは暴行を受け非難され、そして信じた者もまたユダヤ人たち、まあ、権力を握っていたんでしょうね、暴動を起こされたり、妨害されたりということが起こっていました。その状況は使徒の働きに記されています。ちょっと読んでみましょうか。使徒の働きの17章の1節からです。新約聖書の269ページです。17章の、一節から、そうですね、6節までお読みいたします。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の会堂があった。パウロはいつものように人々のところに入っていき、三回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であった。ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった会衆の前に引き出そうとした。しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がしてきた者たちが、ここにも来ていますと。もうそうやって訴え出たわけですね。群衆や役人たちは動揺して、まあ、条件、もうこれ以上、述べ伝えてはいけないと、約束させた上で釈放しました。そして彼らの安全のためにパウロたちは、まあ、この町を退出するしかなかったという状況です。そんな中でも御聖霊の働きは豊かで、喜び踊って、御言葉を受け入れました。それは人技ではありませんでした。人が自分で選んだのではなく、主が選んで働きかけてくださったのです。そのことを理解したとき、私たちの救いの確信は揺るがないのです。自分で信じたのではなく、主が選んで信じさせてくださったという確信です。こうして彼らはクリスチャンとして歩み始めました。テサロニケ人の手紙に戻っていただけますか。一章の6節の後半です。そしてですね、そしては書いてません、失礼いたしました。私たちに、そして主に習うものになりました。愛のロークとは、神と巨大姉妹を愛することによって喜んでロークするようにされたことです。愛に満たされるとき、私たちは相手のために犠牲を払うことが喜びとなり、重荷ではなくなります。6節の後半に、パウロたちと使徒に習うものとなったと。主を明確に信じた彼らは、早速目の前の模範でありますパウロたちに習うものとなりました。 キリストを信じた者がまず目標とするのは、先に、クリスチャンになり福音を伝えてくれた先輩クリスチャンたちや伝道者たちだったと思います。そして早速聖書を学び実践する中で、また礼拝を捧げ祈り聖書を学ぶ中で、キリストに喜ばれようとし、キリストを知り、いよいよ人ではなくキリストに従っていくようになっていきます。この変化が目覚ましかったんです。人ではないキリストだというように彼らはすぐに理解しました。神様の恵みです。わずかの期間の伝統にもかかわらず、もう超速の進歩を遂げて諸教会の模範となったのは、よほど彼らが純真な心で熱心に学び実践したこともあるでしょうけども、困難の中に神様が格別の守りと恵みを与えてくださったからです。今私たちは不思議な経験をしています。感染症があってなかなか誘ったり、また伝えたり、また交わって導くということができない状況にあります。しかしその中で神様が新しい方を送ってくださいます。そして、個人伝道や導きをする時間は機会は少ないんですけども、それでも救われる方が起こされます。今までしゃかりに気になってこう案内を配布したり、働きかけてきたことをしなくてよかったのかと、びっくりするほどです。神様は困難があってもそれを超えて働いてくださることを、この一年少しの間に見ることができました。もちろんだから何もしないっていうわけでなく、できるだけのことはするのですけども、主が働かれるときに何倍もの素晴らしい御業がなされること、困難だからダメだと諦める必要はないんだということを私たちも体験しています。主に期待いたしましょう。困難の中でも主の愛が注がれて喜んで労苦できるようにされます。そして第三のことは、主が来られることを待ち望む希望によって忍耐できたということです。9節10節を読み出します。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返っていける誠の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスです。人々自身がパウロたちのことを知らせていると。パウロとしてはまた、シラスやテモテからすればテサロニケでは十分働けなかったねと、そういう印象が残っていたのです。実際そうでしたから、こんな短い期間、こんな、思うように働けない不本意な中で、パウロたちはテサロニケの巨大姉妹のことを心配すればすれ、こんなに目覚ましく成長してもう評判になるということは思いもかけなかったかと思います。何もした覚えがないのに素晴らしい働きがパウロたちを通してされたということが評判になっていたわけです。それは 主の恵みであると同時に、テサロニケの兄弟姉妹がどれほど素晴らしい証をしたかということなのです。彼らは偶像から離れ、まっすぐ神に向かい、明確な悔い改めによって明確な救いの確信を得て、そして順調な成長をしていきました。彼らの希望は、そして主が約束されました再臨に向かっていました。この世の中にどんな困難があったとしても、キリストが迎えに来られ、その時に信仰が報われると、その希望があったから、困難があっても少しもひるむことがなかったのです。むしろこの素晴らしい死を多くの人に知っていただきたい、その一心で証をしていました。まあ、救われたばかりの頃って一番証しやすいという、こともあったと思います。目覚ましい変化が起きますので、周りは驚きます。そしてもう、イエス様死んだ時の喜びっていうのは、もうかつて知らなかっただけに、もう飛び上がるように積極的に明かしすることができると、同時に、まあ、ある意味怖いものを知らずで、結果がどうなるかということを全然考えないで働けますので、この初期の時って一番凄まじいというか、目覚ましい証をする時代かと思います。私たちが救われること、素晴らしいことです。そして救われたことがどんなにすごいことか、素晴らしい立場をいただいたかということを知ることも感謝なことです。しかしそれだけではもう一歩足りないんです。罪を許されて救われたこと、そして素晴らしく変えられ、そして素晴らしい立場をいただいたこと、それプラスでは、この素晴らしい救いと立場を何のために、何を目指して歩んでいくのかということまでしっかりしないと、途中で信仰生活が慣れに陥ったり、またしおれてしまったりしてしまいます。受けるよりも与える方が幸いとありまして、いただくことは素晴らしいんですけども、それを人々に、そして主のために用いないと、せっかくいただいた宝が持ち腐れになってしまうのです。成長の目標を知ってキリストにいることも素晴らしいです。しかしそれも困難が伴います。しかしその困難の先に素晴らしいゴールがあると確信してこそ、私たちは希望を失わずに使い続けることができるんです。イエス様は、あなた方を私のもとに迎えますと、そう約束してくださいました。彼らは将来のゴールの希望が明確だったからこそ、苦難の中で忍耐することができました。これが望みに支えられた忍耐です。第一コリントの15章58節を開いていただけますか。新約聖書352ページです。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。 あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。信仰と愛と希望が弱い私たちにも力を与えて、このテサロニケの兄弟姉妹のように力強く歩ましてくれます。私たちはこの箇所から私たちもという確信をいただきましょう。お祈りいたします。天の父様、信仰による行い、信仰による出発、そして愛による労苦、そして希望による忍耐、これらをどうか私たちもしっかりといただくことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。